6ページ5、9月9日は救急の日。救急医療の利用は正しい理解で適正に。 ID100-4348。 救急車や救急医療を必要な人が必要な時に安心して利用できるよう、救急医療機関や救急車の利用方法について正しい知識を身につけ、適正に利用しましょう。問い合わせ、保健所総務課、電話 626-1103。 6ページ、写真。タイトルの背景、ページ4分の1の写真です。街中を疾走する救急車を捉えています。写真、終わり。救急医療を本当に必要とする人が、安心して治療を受けるために、私たちにできる4つのこと。ID100-6161。 1、かかりつけ医を持つ。体の不調を感じたときは、早めにかかりつけ医に相談し、適切なアドバイスを受けましょう。なお、自宅近くの医療機関は、栃木医療情報ネット。https://www.alphabet9.pref.tochigi.lg.jp/で検索できます。栃木医療情報ネット QR コードの表示あり。2、できるだけ昼間の診療時間内に受診する。救急外来は時間外に受診できる便利な医療機関ではありません。救急医療を必要とする人が治療を受けるためのものです。救急時以外に救急外来を受診することは避けましょう。3、夜間休日の急な病気は夜間休日救急診療所へ。夜間や休日の緊急時、比較的症状が軽い場合は、まず電話相談、7ページ参照の利用をお願いします。夜間休日救急診療所では、応急的な処置に限られているため、翌日にはかかりつけ医を受診しましょう。4、救急車を適正に利用する。救急車を呼ぶか迷ったときは、電話相談や全国版救急受診アプリ、QSKE。https://www.fdma.go.jp/ relocation, relocation/neuter/topics。topics/fieldlist field 大文字 L ist 数字の9アンダーバー6スラッシュ99kyukyu アンダーバー app スラッシュ99kyukyu アンダーバー app アンダーバーウェブwebindex.html を利用しましょう。また、救急車を利用すればすぐ病院に行けるなどの安易な利用はやめましょう。全国版救急受診アプリ、QSKE、QR コードの表示あり。もしもに備えて学ぼう。救急の日、救急医療週間、イベント2024。ID100-7361。問い合わせ、保健所総務課、電話 626-1103。日時、9月7日土曜日、午後1時から3時。会場、保健所、竹林町。内容、親子で学ぶ救急 AED 講習会、救急車が来るまでに私たちにできることと題した 増田紀博さん、NHO 宇都宮病院副院長による講演、救急車などの展示、AED 講習などの市民参加コーナー、対象、市内在住者。その他、講演は事前申し込み制、その他は当日参加か。詳しくは市ホームページをご覧ください。南消防署救急フェア2024 ID1036392 問い合わせ南消防署電話 653-0119 日時10月27日日曜日午前10時から午後1時会場ミナテラス栃木インターパーク6丁目内容、親子で応急手当講習、救急隊お仕事体験、救急車などの展示など。その他、詳しくは市ホームページをご覧ください。中央消防署救急フェア、ID1036572、問い合わせ、中央消防署、電話625-3453。日時、9月7日土曜日、午後1時から3時。会場、保健所。内容、心肺蘇生法や身近な応急手当の案内、ミニ救急車搭乗体験、救急車などの展示など。その他、詳しくは市ホームページをご覧ください。ご活用ください。救急受診の手引き。ID1004350 問い合わせ保健所総務課電話626-1104救急受診の手引きでは救急医療や救急車を適正に利用していただけるよう普段から心がけておくことや夜間休日に子どもが急な病気や怪我をした時にどのような対応をするのかを分かりやすく解説しています。保健所などに置いてあるほか、市ホームページからもご覧になれますので、ご活用ください。6ページ、写真。救急受診の手引きの表紙です。写真、終わり。クエスチョン。救急患者が発生した場合は、すぐに救急車を呼ぶべき。救急搬送の3割以上が軽症の患者。令和5年の本市の救急出動は 27,151 件、1日の平均は 74.4 件でした。救急搬送された人の3割を超える人が入院を必要としない軽症の患者です。右のグラフ参照。私たちにできる4つのこと、6ページ参照を参考に救急車を適正に利用しましょう。7ページ、グラフ。傷病程度別搬送人員割合。本市、令和5年。このグラフは、傷病程度別に救急搬送人員の割合を示した円グラフです。傷病程度は、死亡、重症、中等症、軽症の4つに分かれ、それぞれ色分けされています。順に読みます。死亡 1%、重症 10%、中等症 52%、軽症 37%。グラフ終わり。119番にかけるのはこんな時。ID1003318。突然うまく話せなくなる。突然の激しい頭痛。胸が圧迫されるように痛む。意識や呼吸がない。交通事故や転落、転倒で強い衝撃を受けた。大出血をしている、血を吐いた、など。119番にかけたときは、慌てず正確に通信指令員の質問に答えてください。 緊急時に通報者が撮影した現場の様子を救急隊とリアルタイムで共有できるライブ119現場通報システムをご活用ください。 ID 102-1354。 救急車の適正な利用を。救急患者の症状、軽症、重症など重篤の3段階によって救急医療機関が分かれています。下の図を参考に症状に合わせて1電話相談、2外来診療、3救急搬送を適正に利用しましょう。7ページ図、市救急医療体制。この図は宇都宮市の救急医療体制を示したもので、救急患者が発生した場合、症状に合わせた3つの対応方法と受け入れ医療機関等を示したものです。図には内容をイメージさせる簡単なイラストが添えられています。順に読みます。 1. 電話相談。急な病気や怪我の対処法、救急車要請や医療機関受診の要否、新型コロナウイルス感染症に関するアドバイスを受けたいときに利用します。相談先は2カ所です。まず、とちまる救急安心電話相談。急な病気や怪我に関する救急車要請の要否や医療機関受診の要否、家庭での対処方法などを看護師がアドバイス。相談時間、月曜日から金曜日、午後4時から翌日午前10時。土曜日、日曜日、祝休日、24時間。電話、おおむね15歳以上の人及びその家族など。#7119。携帯電話やプッシュ回線以外の場合は、電話0286233344。おおむね15歳未満の人及びその家族など#8000。携帯電話やプッシュ回線以外の場合は電話0286233511。次に、新型コロナ総合相談コールセンター。発熱などの場合でかかりつけ医に連絡できないときに受診できる医療機関を知りたいとき、相談時間24時間、電話0570-550-096。 2. 外来診療。軽症患者の場合は外来診療を行う初期救急医療機関で受診します。夜間休日救急診療所が該当します。住所、竹林町968、電話0286252211。診療科目、診療時間の順に読んでいきます。夜間、毎日、内科、小児科、午後7時30分から翌日午前7時、歯科、午後7時30分から午前0時、昼間、日曜日、祝休日、内科、小児科、歯科、午前9時から午後5時。持ち物、健康保険証、子ども医療費受給資格者証、高校3年生相当年齢まで。受付、診療終了時間の30分前まで。休憩時間、正午から午後1時、午前11時30分までの受付にご協力をお願いします。その他、症状が重い場合は診療時間内であれば対応しますので、窓口スタッフにお申し出ください。また、診療の結果、重症の場合には、二次救急医療機関を紹介します。詳しくは、夜間休日救急診療所ホームページ、http://umth.or.jp/救急 kyu kyu/ をご覧ください。夜間休日救急診療所ホームページ QR コードの表示あり。3、119番通報して救急搬送。重症等患者と診断された場合は、二次救急医療機関へ搬送されます。この医療機関は、重症等患者の入院治療を行うところで、病院群輪番制病院や救急告示医療機関が該当します。病院群輪番制病院は、曜日により当番制で救急車を受け入れる病院です。以下の5箇所があります。済生会宇都宮病院、NHO 栃木医療センター、JCO 宇都宮病院、宇都宮記念病院、NHO 宇都宮病院、その他の救急告示医療機関は、12医療機関、令和6年4月1日現在。二次救急医療機関で重篤と診断された場合は、三次救急医療機関へ転送されます。また、救急搬送時に重篤と診断された場合も、三次救急医療機関へ搬送されます。この医療機関は、重篤患者への高度医療を行います。県救急救命センター、済生会宇都宮病院内が該当します。心筋梗塞や脳卒中、頭部外傷など、重篤救急患者に専門的な治療ができる医療機関。図終わり。